お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は救急科の平隆之先生をお迎えして、院外活動についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まず院外活動ということについてなんですけれども、はい、主にどういった活動があるんでしょうか？
院外活動は大きく分けて3つあって、一番、最初にドクターか、
はい。
で、その次に、よくテレビでもやってるドクターヘリ、
うん。
で、ニュースとかでもよく取り上げることがあるんですけど、大きい災害があったりとか、まあ、大きい、たくさんの人が亡くなるような事件があった時の、現場活動、主にトリアージっていう活動をする、この3つがあります。
トリアージ？
はい。
あ、そうなんですね。はい。はい、じゃあ、わかりました。じゃあ、この3つに、のことに関して、じゃあ、それぞれでお話しいただきたいと思うんですが、まずはドクターカーについて。
はい。はい。ドクターカーなんですけど、沖縄県では、浦添総合病院が、一番有名なんですが、主に、医者と、あと、看護師と、あと、もし病院に救命士がいたら、救命士と一緒に、一般的な、SUV みたいな、ちょっと大きめの車に乗って、
はい、
で、救急要請があったら、そのチームで現場に向かって、で、そこで患者さんに、直接、医療を行うっていう、活動になります。
先生、SUV とは？
SUV っていうのは、はい、ちょっと大きめの車で、
はい、
オフロード車みたいな、四駆で走るような
車。車の車種の。
あ、そうです。
すみません。なんか、救命に必要な医療器具の話だなと思います。いえいえ、そういうことなんですね。失礼いたしました。そういった車に乗って、で、じゃあ実際そのドクターカーの中に何かそういった医療用具的なものがあるという。
はい、あります、あります。
どういったものが
一番、わかりやすいのは、テレビドラマとか、なんか報道番組とかでもたまに出ると思うんですけど、血圧とか脈拍とか、うん、あとは、サチュレーションっていうんですけど、体の中の酸素どれぐらい入ってるかっていうのを、見る、モニターっていうのがあるのと、うん、あとはその点滴を取るための針とか、
うん、
場合によっては、胸腔ドレーンっていうんですけど、胸の中に水とか、空気が溜まった時に抜くための、ちょっと大きめの管が入ってたりしてますね。
うん、先生、これ、救急車とどう違うんですか？
救急車と、救急車の場合は基本的にそのモニターぐらいしか置いてないんですよ。
うん、
もうよくあってはその点滴取れるぐらいで、
うん、
救命士の方っていうのは、医者と違って、そのできる医療行為っていうのをかけられているので、
はい、
それに対応した器具しか置いてないです。
うん、それに対してドクターカーは、
はい、もっと医者ができる。はい、そうです、そうです。
で、実際、その駆けつけた現場ですぐ施せるように、
はい、そうです、そうです。
ことなんですね。
はい、そうです。
で、実際、沖縄にはドクターカーというのはどれぐらい？
僕の知る限りは多分、1台ないし2台ぐらいですか。多分今2台か、それぐらいで、うん、一番有名なのは浦添総合病院で、で、この辺りの病院でも確かに参加始めていると思います。
はい、そうなん。それは、先生、ドクターカーっていうのは、各病院で、
はい。
所有しているものなんですか？
ですね、所有、各病院にあるわけじゃないんですよ。
うん、
で、それに必要な、車の準備とか、
うん、
あとは医者の教育とかも必要なので、うん、やりたいって言えば、多分できると思うんですけど、実際にはできる、やるための設備とかを整えてからじゃないと、実際には運用できないので、うん、その準備をしている病院がそれぐらいあるっていう。
ということなんです。
はい、
で、それで沖縄では1台。
そうですね。
ないし2台。
ない。
じゃあ、全国って、
全国だと大体都道府県、まあ大きさにもよると思うんですけど、うん、まあ多分、40、50台以上は稼働してると思います。で、うん、これからもどんどん増えていくと思うので、うん、正確な数字とかはないんですけど、一つの都道府県について最低でも2つから、うん、お昼とかだともっといっぱいあると思います。
うんうん、はい。 先生、実際じゃあこのドクターカーに乗って、はい、院外活動されていた時期があった。
は
い、
あります、はい。僕沖縄県の出身なんですけど、3年前まで神奈川県で働いてまして、はい、神奈川県の東海大学病院っていうところで働いたんですけど、うん、そこは院外活動すごい活発にやってて、で、都内の、例えば大規模な災害があったりとか、あとはその、神奈川県内でも大きな事故があったりとか、うん、事件があったりすると、院外活動にすぐ行ってるような感じでした。
うん、
で、そこでドクターカー乗る機会いっぱいあったんですけど、はい、僕らが行った時には、例えば山で登っていて、滑落した人がいて、うん、で、ヘリで行ける、天候じゃない時にはドクターカーで行って、うん、そこで現場で患者さんと接触して、気管挿管って言うんですけど、呼吸ができない状態だったので、口から管入れて、うん、で、呼吸を助けたりとかっていうのやってましたね。うん、
先生、実際ね、そういったドクターカーが出動するときっていうのは、どういった経緯でそう、すぐ、その情報が入るんですか？
ですね、最初、救急隊から、一報入るんですよ。で、いろんなやり方あるんですけど、僕が前行ったところは、救急隊から要請があっていきます。で、それ以外にワークステーション方式って、浦添総合病院が取ってる場合は、
うん、
もうそこの場所に、救急隊の方がいて、で、そこでもドクターカー要請っていうのが直接もう病院のすぐ、病院の方ですぐ判断して、救急隊からの依頼っていう感じじゃなくて、もう向こうの方で、もう病院の方でもこれドクターカーにしようって言ってすぐ行くみたいな感じです。
じゃあ、そうですね、救急隊の、この一報があって、出動するという形になるわけですね。
ケースバイケースなんですけど、例えば救急隊から要請もらったときに、こちらの方でそれはドクターカーにした方がいいんじゃないでしょうかって言って、ドクターカーになる場合もあります。
ああ、そうなんですね。はい、じゃあ、普通は私たちって何かあったときは、はい、救急車にすぐ連絡するじゃないですか。はい、でその内容によってはということなんですね。
そうです、そうです。一番多いのは、事故とかが多いんですけど、事故とかでもうこれ、救急車で搬送している間も、もう命の危険があるって向こうが判断したときは、もうドクターカーにしてくださいって言って、もう即座に医者がその場で接触して、ちょっとでも早くその救命できるように、医療行為を、医者ができる医療行為をもっと早めに始めるっていう感じですね。
いや、でも本当、で一刻も争うような、もう本当に交通事故だったら、あり得るわけですね。
もうはい、全然あり得ます、
ね。だからやっぱり、出動というか、院外活動、そのドクターカーに乗ってということは結構頻繁にあった。
そうですね、留大に、自体にはそのドクターカーがまだ準備できてないんですけど、僕はその前働いたところは結構大規模な、人口をカバーしているところだったので、
はい、
結構頻繁にありましたね。
ですよね。はい、
結構ありました、
ね。前聞いたのは、はい、沖縄は救急車で、受け入れる病院がすぐ意外と決まりやすい。けれども、他の県は、結構たらい回しじゃないっていうか、なんか、受け入れるのがなかなか難しくて、時間がかかってしまうっていうことも考えると、もう救急車よりもドクターカー
にしたいって。そうです、そうです。まあ、感じ的にはそういう感じですね。
なっちゃいますよね。
はい、
そういう形なんですね。先生、実際ね、じゃあ、ドクターカー乗っていて、印象深かった、なんか、事例とかないですか？
あります。ですね、僕が直接言ったやつだと、さっき言ったの山野もそうなんですけど、で、一番その、僕の先輩が、行ったのですごい、印象的な症例があって、本当ドラマみたいなやつだったんですけど、朝釣り堀で釣りをしてるときに、テトラボットで乗ってて、誤って海の中に落ちちゃったんですよ。で、明け方で、真っ暗なんでヘリも飛べない時間だったんで、それでじゃあドクターカーでお願いしますって言って、僕の先輩の救急医と、で、数名で医者で行ったんですけど、テトラポットの間に腕が挟まってしまってて、で、その時ちょうど艦長とその潮が引いてる時だったんですよ。で、もうあと1時間でも満潮になったら、その人溺れて助けられないっていうことで、その場で、ちょっとあれは書いてないんですけど、腕を切って、で、救出して一命を取り留めたっていうのがあって、あれは本当にすごかったですね。
でもその判断がなければ。
もう亡くなってたんです
よ。そういうことですよね。
あ の辺の判断がやっぱその僕のその先輩すご、あのすごくできるっていうかおかしいですけど、まあ経験も豊富で腕もある救急医だったんで、もうあの本当にずっと一刻を争うところで、あの患者の状態も見ながらも、あの一生の障害が残る判断ですけど、でも命を助けるためにっていう判断をしてて、あの辺がその救急としてはやっぱすごいなって僕は思いましたね。
本当そうですね。はい、いや、でも本当そうですね。すごいなぁ。
そんなこともありましたね。
そういう、なるほど。はい、いや、でも、ね、もう緊急時に出動してますから、一刻を争う時に出動してますからね、はい、そういった場面に遭遇する可能性はすごく高くって、はい、まあ、その中でもそういった印象深い、ね、
はい、
事例があったということなんですけれどもね。はい、先ほどからね、まあ、あの、ドクターヘリっていうのもね、はい、あの、出てきましたけれども、はい、先生、じゃドクターヘリっていうのは、はい、あの、今おっしゃったように、ドクターヘリが出動できる場合は、ヘリの方が早いってことですか？
あ、そうです。あの、ヘリはもう、はるかに車より速くて、まあ、道路も全部関係なくて、
う
ん、
で、あ
の、
ね、
距離も全部最短距離で来るので、うん、だいたい車で、経験したかな、車で多分2、30分かかる距離でも、ヘリだと5分とかで、行ったり来たりできるんですよ。
うん
うんうん、あれはもう、すごく、あの、メリットですね。
もしかして、でもヘリだと、あの、ヘリが到着っていうか、
はい。
着地する。
あ、します。はい。
あの、スペースがないといけない。
あ、そうです、そうです。
できないですよね。
そうです。
そういうことも、もう行く前に事前に。
そうです。
あの、ここに行くならここに降りて、みたいな。っていうのを全部確認していく。
そうなんです。あれ、あの、ヘリも運用するのですごく下準備が大変なんですけど、うんうん、僕はその前行ったとこは日本で、あの、最初に始めた3つの病院のうちの1個だったんです。で、システムはすごいしっかりしてたんですけど、最初あの、もうあの、ヘリ、の、陽性になるっていうのは、これも救急隊が最初で判断して、
はい、
で、ヘリ陽性お願いしますって言って病院に来たら、うん、病院の方で、もうヘリと、病院と、と救急隊と消防隊で連携を取って、うん、で、あの、この地点に着地しますって、もう最初に、もう何ポイントか決まってるんですよ。
で、決まってるんですね。
そうです、そうです、うん。で、そのポイントに行きますって決めたら、消防隊が行って、現場を確保して、うん、で、救急隊がその場所にも移動を始めて、うん、ヘリも同時に行くっていうのは、うん、その3つで、あの、ちょっと場所と時間とのポイントを決めてやるっていう、うん、すごい、あの、大変なんですよ。だから、それを、あの、調整するための、コミュニケーションスペシャリストっていう人がいて、はい、CS さん、CS さんって言ったんですけど、
CS さん。
はい。あの、自衛隊にいた人とか、うん、兵に乗ってた人とかが、その話を聞いて、うん、じゃあこのポイントにしましょう。なんかあの、多分、コードブルーとかでもその役柄の女性の人いたと思うんですけど、あの、はい、ヘッドホンつけて、マイクつけて、で、いろんな人とコミュニケーション取りながら、この場所は天候が良くて、とか、うん、この場所は風が強くてできないから、ここにしましょう、みたいな。
うんうん、
それで場所を決めて移動してました。
やっぱりそう、それがないと難しいですね。
あ、無理ですね、もう。
いや、だからいろんな人がこう関わって、そうそう、まあ一つの命というかね、
はい、
大勢の命を救うということに、はい、まあね、あの、向かうわけなんですけれども、はい、でもこのドクターヘリ、やっぱりね、あの、ドクターカーもそうですけれども、はい、運用していくって相当な、はい、まあ、あの、お金出したりとか。
そうなんですよ。そうです、そうです。
かかるじゃないですか。はい、
あの、沖縄県でもあの、メッシュが、
はい、あります、ね。
あの、前ヘリやって、うん、今ちょっとあの、ヘリはもう運用できなくなってるんですけど、うん、やっぱあの、通常の、運用の仕方だと、まず赤字になっちゃうんですよね、うん。もう維持費だけでも年間億単位でお金かかるみたいだから、うん、そうみたいです。で、あの、僕も、ここに、の、流大に来るときに、その、ヘリの運用の仕方とか、前いた病院の教授にいろいろ聞いてたんですけど、やっぱあの、県からの、その、補助があって、で、初めて成り立つ事業だから、やっぱその、地域で、あの、みんなの命を守るために作るものっていうイメージでしたね。やっぱあの、お金はもう全然、運用は本当に大変って言ってました。はい。
いや、でも、ね、いや、もう先ほどもおっしゃってましたように、うん、車、ドクターカーよりも、やっぱり、素早くそこに行けるということでは、
でや
っぱ一刻も争う場合だと、全然違うじゃないですか。
全然違いますね。
助かる確率であったりとか、救える命の数が。はい、それを考えたら、やっぱりね、少なくとも各県に1ヘリ。
1台、そうですね。
1ヘリって言うんですか、何ですかね。
あ、1ヘリ。1ヘリ
で。はね、必要だと本当に思うんですけれどもね、はい、まあ沖縄は今、ちょっと運用は休んでるというか、
ね、まあ、浦添総合病院さんのヘリですごいやってくれてるんで、
あ、そうなんですか、
ね。はい、もうものすごい、あの、稼働してるし、あそこの病院のヘリは本当に、あの、効果があるというか、あの、沖縄県のその救命という意味ではすごい、 頑張ってくれてるなと思うんですけどね。
ということは今沖縄にその浦添総合病院の
ヘリが1台だけで、あとは長距離で例えば県外に移動するとか、うん、島から来るとか、あと自衛隊のヘリとかで来たりすることもありますけど、うん、でもいわゆるあれは普通の搬送というか運ぶだけのヘリなので、
うん、そうですね、
ドクターヘリとはちょっと違いますね。
そうですね、
はい、もう1台ぐらいあった方が個人的にはいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっとそれはさっき言ったみたいにも運用もいろいろあるんで大変みたいですね。
じゃあ実際、まあ、沖縄にも1台ですけど、はい、まあ、全国的にもそんなにたくさんあるわけではない。
はい、ないです、ないです。多分、全部で40ぐらいですかね。どんどん増えてきてるんですけど、ね、うん、最近やっと増えて、各都道府県に1台ずつ、やっとできるようになってるぐらいで。
いや、でも、ないよりはいいですからね。
あ、絶対いいです。
これからどんどんね、はい、増えていければ。いいですね、はい、本当に。まあ、その運営、運用が、うん、まあ、ネックではありますけど、はい、それがもっとうまくね、
できるといいなって
いろんな形をとって、できるといいですね。はい。はい、そして、災害現場活動、
はい、そうですね、
になりますけれども。
はい、これもですね、まあ、僕が向こういたとき、ちょうど関東の震災があった時期なのと、うん、あと向こうもいろんな事件がいっぱいあって、多分皆さん覚えてるかどうか、あれなんですけど、新幹線の中で焼身自殺をして、新幹線が止まった事件と、あとは神奈川県の山百合園っていう障害者がいるところに、一人の人が入って、何十人って、はい、死傷した事件とかあって、一応それぞれにも、僕らの病院が派遣してって、僕もいろいろ見てたんですけど、現場活動で、やっぱ事件とその震災って全然やることが違うんですけど、震災はもう本当に規模がかなり大きいので、一人の医者がいてどうこうできるってことはほとんどないっていう感じでしたね。でも現場活動でさっき話したのとトリアージって言って、これも前、そのコードブルーとかでやっちゃったんですけど、見たところで患者さんがもうこの人助けれるかどうかっていうのを医者と救命士といろいろな判断をしてって決めていくんですけど、やっぱ、ああいう現場活動をしていくのはすごく責任が重いし、
そうですね。
はい。大変な仕事ですね。沖縄県では幸いにそこまで大きいその災害もないし、それも大量死傷とか、あとはその大規模な事故で何十人とかの救命がいるとかっていうのは多分僕の知る限りここ最近ないと思うんですけど、あった時にはもうとにかくその現場がパニックみたいになるので、その経験を積んでる人が必要だなっていうふうに思いましたね。
いやでも本当そうですね。はい、だって、ドラマみたいな現場で
本当に、すごいドラマ、本当にドラマみたいでしたね。僕はその大量にその施設の中に入って人いっぱい死傷した事件の中でやってたんですけど、そこでは本当にもう本当に凄惨な現場で、周りはもう血の海になってたし、で、現場でも僕が助けられないと思ったらもうそこでタグって言うんですけど、はい、その黒とか赤とか緑とか黄色とかのシールは、シールっていうかトラベル貼っていくんですけど、もう僕の判断でこの人は助けられないって言ったらもうその人は多分もう助からないんですよ。で、もう見た時に、もう明らかにもう無理そうな方はまあ、もうやむを得ないんですけど、助かるか助からないかギリギリの時はもう完全に僕一人の判断でしか、その人を助けられないっていう責任はその時すごい感じましたね。で、やっぱああいう現場で、まあ、結構責任者に近い形で仕事をその場でやってたんですけど、なんか結構責任の重さはかなり大きかったです。普通の病院で働いてると、その現場活動全部言えるんですけど、誰かしらこう聞いたりとか、医療器具もいっぱいあるし、で、やろうと思ったら検査もいっぱいできるし、で、頼もうと思った方が同じ先生にもいっぱいお願いできるんですけど、現場活動って僕しかいないんで、僕とあと僕以外の下の医者を使って、その限られたその物品と人材と時間と空間でどこまでやれるかっていう活動なので、あれは多分今こう、医者の世界でも医療の世界でも器具がすごい進んでていろいろ助けてくれるんですけど、多分今残ってる医者の仕事の中で唯一って言ってぐらいその医者の力量だけでしかやれないっていう現場でしたね。
でもそれを経験したというか、でき、 ったということは、先生、大変だったかもしれないですけれども、はい、これからずっとまだこの医者でいらっしゃいますよね。
そうですね。
なので、すごい、ある意味、すっごい、なんて言ったらいいんですかね、これ、経験、すごい経験ができたというか。そうそうそう、
震災を経験した人も言ってたんですけど、うん、ちょっとやっぱ人生観が少し変わるっていうか、なんかそうですよね、生きてて動ける間にやれることを持ってやっとかないといけないとか、うん、あとは自分がまだ、もう本当に未熟というか、うん、なんかまあ、たかが医者の時では、できることに限界があるってすごいいっぱい感じたんですよね。うん、それもあって、今自分のこう経験と、あとは自分のこの、まあ、足りないところを補いたいっていう気持ちもあって、ちょっと沖縄の元母校に戻ってきて、またちょっと自分で修練を積み直してっていう形ですね。うん、そうです
ね。はい。いや、まあ、今、龍大病院ね、には、はい、そんなドクターカーとかヘリがないということ、
はい、そうです。
ですけれどもね、はい、これから先、もし、ね、はい、
そうです。ちょうど龍大も、あと5年後ぐらいに、新しい病院に建て替えるんですよ。うん、その時には、救急今よりもっと、もっと対応できるように、高度救命センターって言うんですけど、もっと高度な、救命活動ができるような病院に今から変えていく準備をしているところで、うん、僕もそのお手伝いができればいいなと思って、自分のその修行も兼ねて、戻ってきているところなので、うん、で、その自分の得た経験とか、あとはいろんな人に教えてもらった知識とか、あとは龍大の病院でも素晴らしい先生いっぱいいるので、うん、その人たちに、いち早く治療につなげるためのこう、システム作りとか、そういうので、ちょっと恩返しじゃないですけど、病院の新しいその作り方に少しでも貢献できればいいなと思います。
はい。はい、いや、でもね、本当に災害や事故、事件っていうのは、自分では先ほどないものだったりすることがあるわけで、はい、そうですね、そこでね、本当に一生懸命活動されて、うん、救える命を救っていっている先生方がいらっしゃる中で、自分の体は自分で守れる病気ってたくさんあるじゃないですか。それはもう本当に今日聞かれてるリスナーの皆さんはね。それ
は、いや、本当ですよ。ね、もう、できる、そうですね、自分の体を守れる努力はもう本当に全力でやった方がいいと思います。
やってください。
やった方がいいです、絶対もう。何やるか分かんないですからね。
本当ですね。はい、先生。本日は院外活動について、はい、救急科の平隆之先生をお迎えしてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は、病理診断と病理医についてお届けします。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。